こんにちは、セカハンです。今日は、韓国株の乱高下を入り口に、国ぐるみの一点賭けという構造を解説します。2026年7月、韓国の株価指数が、1日で 9% 下げました。そして2日後には、6% 上げました。売買を強制的に止める措置は、この年、7回目でした。これは、欲張った個人が損をした、という話では終わりません。この動画で考えるのは、なぜ国全体が一点賭けの形になったのか、です。考えたい問いは、3つです。1つ目、なぜ市場の半分が、たった2社になったのか。2つ目、なぜ家計は、借金してまで、そこに賭けたのか。3つ目、なぜこれは、自業自得で終わらず、社会問題なのか。韓国で何が起きたのかから、順番に見ていきます。まず、2026年7月13日に何が起きたのかです。韓国の株価指数、コスピが急落しました。終値は前の営業日より 8.95% 安。下落率はパンデミック以来最大でした。午後には全ての銘柄の取引が20分間止まりました。相場の急変で売買を止めるサーキットブレーカーです。発動は2026年に入って7回目でした。半導体大手の SK ハイニクスが急落を主導しました。下落率は 15.37% で上場以来最大でした。もう一つの大手、サムスン電子も 10.7% 安で引けました。ところが2日後の7月15日は逆でした。コスピが 6.24% 高と急反発しました。今度は、買い注文を抑える、サイドカーが発動しました。背景に、アメリカでの、ある動きがありました。SK ハイニクスは、7月10日、米ナスダックに上場していました。この上場した株、ADR が、ニューヨークで急騰しました。韓国の本国の株との間に、50% を超える価格差が生じました。割安に見えた本国株に、買いが戻りました。外国人投資家は、この日、2.34 兆ウォンを買い越しました。この乱高下の裏で、静かに進んでいたことがあります。借金で株を買った人の強制的な決済です。追加の担保を払えない口座は、株が強制的に売られます。証券会社が保有株を本人の意思と関係なく処分します。これが反対売買で、7月上旬の10日間で規模が膨らみました。累計で4258億ウォンに達したと報じられています。単日では1422億ウォンと過去最大規模でした。借金の残高そのものも過去最高でした。信用融資の残高は6月に38兆ウォン台に達しました。日本円でおよそ4兆円です。では、借金投資とはそもそも何か、からくりを見ます。韓国では、借金による投資を、ピットーと呼びます。代表が、信用取引です。証券会社からお金を借りて、上乗せして株を買います。手元に100万円しかなくても、300万円分を買えます。上がれば、利益は、元手だけの時の3倍になります。問題は、下がった時です。借りたお金は、株価が下がっても、減りません。担保の株が一定の水準を割ると、追加の担保を求められます。この追加の担保が、お衣装です。期限までに払えなければ、株は強制的に売られます。もう一つの新源が、単一銘柄レバレッジ、ETF です。2026年5月に、韓国で解禁されたばかりの、新しい商品です。ETF は本来、多くの銘柄を詰め合わせた、パックです。分散してリスクを抑えるのが持ち味でした。ところがこの商品はその分散を捨てています。サムスンや SK ハイニクスなど一つの会社の株価だけに連動します。しかもその値動きの2倍で動きます。この商品に資金が殺到しました。16本の純資産は数週間で約30億ドルから約91億ドルへ膨らんだと報じられています。 信用取引や未集金も合わせると、規模はさらに大きくなります。韓国銀行の集計では、関連する資金は約75兆ウォンに積み上がりました。ここで、この商品の怖い性質を説明します。見出しの通り、乱高下では損だけが残ります。例で見ます。ある株が1日目に 15% 下がったとします。2日目に 13% 上がって戻したとします。株そのものなら100が 96.1 に。損は約 4% でほぼ戻りました。ところが2倍の ETF は100が 88.2 に。同じ値動きなのに損は約 12% です。株はほぼ戻ったのに2倍 ETF の損は3倍残りました。なぜこうなるのか。この商品は毎日その日の値動きの2倍を追いかけます。下げて戻す往復のたびに少しずつ目減りします。これをボラティリティ原価と呼びます。SK ハイニクスは13日に 15.37% 安、15日に 8.83% 高でした。まさにこの形の乱高下でした。なぜ市場の半分がたった2社になったのか。見出しの通り、指数の半分が2社になるまでをたどります。始まりは2025年6月です。新しく就任した大統領がコスピ5000を公約に掲げました。指数を5000まで上げるという目標です。2025年末、コスピは5809で取引を終えました。1年で 38% の上昇、公約を早くも突破しました。2026年6月には9385の史上最高値をつけました。この時、2社だけで指数の 54% を占めていました。そして2026年7月、9% 安と 6% 高の乱高下に至ります。なぜ、値上がりした2社にこれほど偏るのか。指数は、会社の値段が大きい銘柄ほど重く扱われます。値上がりした銘柄は、指数の中でさらに大きな場所を占めます。2社の比率は、4月の 42% から、2ヶ月で 54% へ上がりました。海外はどう見たのか、レディットの反応を整理します。スレッドは ETF 投資家が集まる板に立ちました。これは英語圏のネットの反応で、韓国の世論ではありません。論調は冷静派と警戒派に割れました。冷静派はこう言います。1年で 120% 上がった後の 9% の下落。それを大惨事と呼ぶのは無理がある、と。対して、警戒派はこう指摘します。健全な市場は、1日おきにプラス9とマイナス9を行き来しない。この相場は、信用買いに支えられている、という声もあります。そして、構造をつく、こんな指摘もありました。この市場のベータは、実質、メモリー2社だ、と。指数の値動きが、2社でほぼ決まる、という意味です。スレッドには印象的な書き込みが並びました。見出しの通り、予言も茶化しも入り混じっています。一つ目、1ヶ月前、借金して買っている、という報道があった。ここの住人ですら、天井のサインだと言っていた。二つ目、正式に弱気相場入り、ね。その1日後、今のところ、18.56% の上昇です。3つ目、こういう板の逆を張れば勝てるんだよ。予言も茶化しもどちらも当たったり外れたりします。相場を当てることの難しさ自体がこのスレッドの見どころです。ここからがこの動画の中核です。4つの角度から掘り下げます。1つ目、働いて届かないものが市場では届いて見えたという話です。借金投資の背景には、住宅価格の高騰と年金への不信があると報じられています。働いて貯める階段では、人生設計が成立しない。そう感じたとき、レバレッジは、賭け事には見えなくなります。唯一残された、上りの階段に、見えてくるのです。報じられる個人は、遊び金を張る投機家では、ありません。乗り遅れの恐怖に追われる、 普通の生活者です。当座貸し越しでレバレッジ商品を買った女性。妻に内緒で借金して株を買った会社員。こうした事例が報じられています。ただし、留保が必要です。同じ条件でも大多数の家計は借金で株を買っていません。構造は人を強く誘導します。それでも最後の一歩は本人の選択として残ります。二つ目、投資が脱落しない義務になっていきます。指数が最高値をつけると株を持たない人はどう感じるか。自分の口座だけが取り残されて見えます。最高値が毎日持たない人の相対的な貧しさを映し出します。韓国にはピョラッコジという新しい言葉があります。雷と小時期を組み合わせた言葉です。収入は変わらないのに、周りが豊かになって相対的に貧しくなった人を指します。韓国銀行が名指しで警告したのは、後から入る投資家でした。取り残される恐怖、フォーモーから急騰を追いかける人たちです。上げの日は乗り遅れの恐怖が新しい参加者を呼びます。下げの日は強制決済が退場者を刈り取ります。参加も退場も本人の相場感とは関係なく進みます。ここに社会問題としての性格があります。三つ目、呼び水を注いだ政府は蛇口を静かに閉められません。大統領はコスピ5000を公約に当選しました。株高を政権の成果として位置づけてきました。そして単一銘柄レバレッジ ETF を承認したのも当局自身でした。金融監督院の委員長は異例の自己批判をしました。証券会社を潤しただけだったと承認の拙速を認めたのです。その翌日、コスピは 9.99% 安、過去最大の下げでした。ここに規制のジレンマがあります。規制を絞ると予告するだけで先回りの売りが始まります。買い手が減り、強制決済が起きる、と皆が予想するからです。口を開けば急落し、黙っていれば借金がさらに積み上がる。似た構図は2015年の中国株にもありました。1990年、日本の総量規制も同じ方でした。一方で、当局の側にも筋はあります。もっと早く規制すれば、機会を奪うか保護だと批判されたはずです。四つ目、対岸の火事と呼ぶには、日本の岸は近いのです。貯蓄から投資へ、と家計を市場へ誘導する構図。新ニーサを掲げる日本も同じです。住宅価格の高騰と年金への不安も重なります。ただ、日本の個人資金は分散された投資信託に向かっています。そこは韓国と距離があります。しかし、その分散にも死角があります。投資信託の多くは時価総額過重です。値上がりした一握りの巨大銘柄への比率が自動で高まります。複数の投資信託を持っていても中身が同じなら分散になりません。教訓は投資が危ないという話ではありません。国が有望な産業を育てることは良いことです。しかし、家計が同じテーマに何重にもかけることは別問題です。指数、現物、信用、レバレッジ、同じ方向に重ねてかける。この区別が韓国から持ち帰る教訓だと考えます。まとめます。見出しの通り、鳥羽を攻める前に階段の壊れ方を見ます。政府が市場への道を舗装しました。金融業界が倍率の高い乗り物を用意しました。そして、指数の最高値が乗らない人の貧しさを映しました。どの参加者も自分の持ち場では合理的でした。その合理的な選択が積み重なって全体が脆くなりました。これは韓国一国の話でも相場一局面の話でもありません。最後にこの問題が残す問いです。規制で一つの賭場を閉じても階段が壊れたままなら、資金は次の賭場を探すだけです。市場の過熱を 冷ますこと。市場に殺到するしかない事情を減らすこと。この二つは別の課題です。そして後者は日本にとっても他人の宿題ではありません。より詳しい分析と海外の反応は概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。